今日は城の主日、シュエスがロバに乗ってエルサレムに入城されたことを記念する日曜日です。これまで受難節を過ごしてきた私たちはいよいよ今日から受難週を過ごすことになります。受難週は十字架に極まるキリストの見苦しみを記念する週であり、私たちもまた主のこの見苦しみ、悲しみを特別に想起する時であります。灰の水曜日からイースターに至るまでの40日間の季節、教会はこのキリストの悲しみを追体験するためにさまざまな悲しみの技法を考え出してきました。その一つは断食であります。断食をしてひもじい思いをしながらキリストの見苦しみのほんの一端でも味わおうとするのです。けれどもこの受難節に私たちのためのキリストの見苦しみに思いを馳せようという過ごし方は教会の歴史においてしばしば行き過ぎというような状況に陥りました。教会の歴史のかなり早い段階から受難節を過ごすキリスト者たちの姿がまるでキリストがまだご復活していないかのようなありさまだと苦言を呈されるような行き過ぎというのが起こったのであります。私たち改革長老教会の伝統に立つ教会は実にこの受難節の悲しみの行き過ぎに反対するようなところで生まれ出た教会であるという言い方もできます。このことは以前にもお話ししたことがあったと思いますけれども、スイスのチューリヒという町で受難節に食べることを禁じられていた肉を焼いて食べるということによってスイスの宗教改革が始まりました。覚悟を決めた数名の印刷業の男たちが一本のソーセージを切り分けて食べただけのことでありました。しかしこれは当時としては大変な法律違反でありました。その町の司祭に任じられていたスウィングリという人がこの行為に対して全く正当で合法であると説教の中で宣言することによってローマカトリック教会に明確に反旗を翻し、スイスの宗教改革が始まりました。ルターの教会とは少し異なります。私たち改革教会の誕生秘話であります。これは教会の歴史を記した書物にもソーセージ事件と名付けられて記録されています。キリストがお蘇りになられたのにまるでその方がまだ墓の中に横たわっているようにはもはや悲しむことのできない私たちであります。しかしそれは私たちの信仰においてはどこにも悲しみの居場所がないということではないのです。むしろ私たち改革派教会は常日頃から悲しむことを重んじてきたとも言えます。しかもその悲しみはああイエス様のご受難はおいたわしいというような悲しみではないのです。その主の見苦しみはこの私たちの罪のためであった、そのことをはっきりと自覚しながら悲しむ悲しみであります。このことは典型的に礼拝式順の中に現れることであります。カルバンという人は礼拝の初めの方に旧約の十戒を唱えることを求めたのですけれども、その一つ一つの戒めが読まれるたびに回収はキリエエレーソン、クリステエレーソン、主よ憐れみたまえ、キリストよ憐れみたまえ、そう祈るようにと指示したのであります。実戒の何一つとして守ることもできない自分の罪深さに気づけということであります。神の招きの言葉によって始められるこの礼拝において招かれた私たちが意の一番にすべきこと、それは カルバンがまたある時に別の礼拝式文においてこう祈れと実際に教えている言葉遣いによればこう言うんですよ。私たちは不義と腐敗との中にはらまれて生まれ、悪の技に傾き、すべて良き技をなすに耐えない罪人らでございます。また私たちは己が悪によってあなたの清き身戒めを果てしなく絶え間なく破っております。それゆえに意図も寛大であり、憐れみに富たもう神よ、御父よ、私たちの主あなたの御子イエス・キリストの御名によって私たちに憐れみを垂れてください。こういう罪の告白とキリストにある主の憐れみを乞い求める祈りを礼拝の始めにしたのであります。残念ながら今のところ我々の礼拝式順には実戒がありません。しかしその代わりに罪の告白と憐れみはどこで祈られるかといったら、基本的には鐘楼による祈りの中で祈られるものであります。私たち改革派教会というのは罪の告白と神の憐れみを必要としない礼拝というのを知りません。私たちの教会堂をこう見回してみても懺悔室っていうのはないんですけれども、だからといって洗礼を受けたその時の罪の許しと新しい生まれ変わりによりもう罪の告白とか神よりの許しを改めて受ける必要がなくなっているんだというふうにもしも考えるとするならば、これは宗教改革が何を改革したかっていうことを誤解しています。ローマカトリック教会が神父と少なくとも年に一度は1対1で行わなければならないとしている懺悔を、実は私たちプロテスタント教会は教会の群れとして毎週毎週この礼拝で行っているのであります。カルバンという人はそのことを明確に意識して礼拝式順を作ったのであります。その意味では私たちは受難節とか受難週にだけ悲しむどころじゃないんですよ。1年52週52回365日の我々の歩みが悔い改めから悔い改めへと歩んでいると言っても過言じゃないんですよ。それこそ、こういう我々の生き方っていうのは行き過ぎじゃないか、キリストのご復活を無にすることではないかと思われるかもしれません。しかしそうではありません。キリストのご復活を知っているからこそ安心して悲しむことができます。安心して自分に絶望することができるのです。安心して罪を認めることができるのです。キリストがご復活されたからです。ご復活のキリストが我々を憐れんでくださっているからです。死せる我々をキリストが生かしてくださるからであります。ある説教者はこういうことを言います。我々の悔い改めは爆発するような力を持つんだ。悔い改めに続いて平静な言葉では到底言い尽くせないような感動が与えられるんだ。なぜならばどんなに苦しんでもどんなに悲しんでもどんなに私たちが罪深くともその苦しみ悲しみ罪が私たちを滅ぼすことはもう決してありえないということを、この主のお蘇りを祝う日曜日ごとの礼拝において心の底から教えられるからであります。もしもそのような力に至らない悔い改めはがあるとするならば、それはまだ人間の心の工夫に過ぎないとこの説教者は申します。誠の悔い改めというのは心の工夫ではなく、神が人間をご自分の方に向けてくださることである。このような悔い改めは 我々人間の努力によって生み出されるものじゃなくて、神が私たちに与えてくださるものであります。だからもしも私たち教会の悔い改めの祈りが通り一辺倒なものとなってしまい、そこから爆発的な生きる力が生じずに、ただただ元気ばかりを失わせるものであるとするならば、それはいつまでも我々が悔い改めばかり祈ってるからじゃなくて、逆ですよ。これは私たちの悔い改めが不徹底な人間的な反省にとどまっているからであります。私たちが本当の悲しみを学び損ねているからであります。しかし、このような私が今お話ししましたような言葉っていうのは、我々の常識からするとちょっとこれそぐわないところがあるかもしれません。というのも、私たちは普通信仰生活っていうのは喜びの生活だと考えているからであります。もちろんその場合の喜びとは、喜びといったって爆発するような若々しい喜びのことを考えているわけではないと思います。私たちがこれがまあ多分我々の理想的な信仰生活だとして思い描いているのは、おそらく平安な心に生きる喜びとでも言うようなものではないかと思います。生活の中に起こってくる大小さまざまな大波小波によっては、一喜一憂しない平安、それらのものによって心の浮き沈みを支配されない平安、心の深いところではいつも神様の祝福を受けているのだから、この心を騒がせる必要なんてないんだ、そういう平安な喜びに生きることだと考えているでしょう。これは別に間違いじゃありませんよ。このような平安な喜びについてはパウロもまたよく知っていただろうと思います。けれども、もしもこの神が深いところで私たちを慰めてくださるその平安が、その自分の心の深く安全なところに我々がドカッと座り込んで、そこから立ち上がらず、日々起こる出来事、人間関係の面倒くさいことどもから距離を取って心の隠遁生活に生きさせようとすることであるとするならば、それはどうも間違ったことになるのではないかと思います。その際、深い安らぎの土台にドカッと座り込むと表現するか、あるいは天の高みに舞い上がって地上の事柄にはもう左右されないと思っているか、まあこれはどんな表現になってもどちらも同じことであります。達観してもはや何者にも煩わされない、日々起こる出来事に一喜一憂しない、これはまあ魅力的な心の状態でありではあるんですけれども、我々の信仰ではないんです。少なくともパウロっていう人はそういう人じゃなかったんですね。今日の箇所を読みながら、まあ先週と続いて2回目になるわけですけれども、私たちはパウロという人の心が本当に豊かに動いていることを知ります。第二コリント書っていうのは、そもそもパウロの心の動きの様がまあ他の手紙に比べてもよく見えるものだと思いますけれども、とりわけ今日の箇所っていうのは心を語っている言葉が多いなとお気づきになると思います。全く安らぎがない、苦しんでいる、うちには恐れがある、気落ちしている、慰められた、喜んだ、まあ、ポジティブな感情もネガティブな感情も、まあ、盛りだくさんに語られている。コリント教会との関係をめぐってパウロっていう人はいつも平安じゃなくて、激しくアップダウンするような、そういう心に生きたんですね。まあ、これはそれにしてもあまりにも心が語られすぎているのではないかとも言えます。パウロのことを日々起こる出来事に一憂してしまうような我々のようなですね、情けない信仰者とは違うと今まで思っていたとするならば、 パウロの姿よく見てくださいよ。我々よりもだいぶ情けないですよ。その情けなさを、まあ、我々は隠そうとしますけれども、これは全然隠さない、そういうパウロの姿に驚かれると思います。で、これはなんていうか、彼が別に古代人だから感情があらわだっていうんじゃないんですよ。当時の教会外の多くの人々が求めた一つの理想的な人間の姿とはまるで違うものなのであります。ストイックという言葉がありますが、このストイックという言葉の語源であるギリシアのストア派の哲学の人間の理想的な生き方とは、まあ、まるで違う人間の姿なんですね。パウロは世の人が憧れるような、私たちキリスト者もなお憧れているような、どんなことにも心を騒がされない平安に生きているわけではありません。6節にこれらの特にネガティブな感情にとらわれるパウロの姿をまとめるようにして、気落ちしているという言葉が語られています。これもインパクトのある言葉だと思いますけれども、これ前の口語訳聖書だともっと激しいですね。打ちしおれていると訳されています。コリント教会との関係において心打たれしわしわにしおれてしまっているパウロです。で、これが我々キリスト教会の代表的伝道者であります。代表的キリスト者の姿であります。英雄豪傑とは程遠いただの弱虫の姿です。けれどもこれで良いのです。なぜならば私たちの神は気落ちしたものを力づけてくださる神、打ちしおれているものを慰める神であられるからです。ある神学者が言います。私たちが慰めをなくしてしまった世代になってしまったのは、私たちの間で自らを低くすることがあまりにも少なくなったからではないでしょうか。いやしく低い者たちはずっと神によって慰められてきたのでした。だから打ちひしがれたものになろうって進めるんですよ。じゃあどうしたら打ちひしがれたものになれるんでしょうか。その人は言いますよ。打ちひしがれることは難しいことじゃないよ。打ちひしがれることはここで使徒パウロが教えているように告白するということだって。ただ神によってだけ慰めをいただいていることを暴露して隠さないことだ。パウロが自らの弱さを完全に暴露し告白しているのは大きな感動じゃないか。彼はここでいわば全く人間臭いこの世の子になりきっている。自分の揺れ動く弱い心をコリント教会の人々にさらけ出してはばからないパウロの姿を説くこの言葉が、どうして私たちが受難節だけでなく主の日の礼拝ごとに徹底的な罪の告白をするのか。なぜ教会が自分の弱さをさらけ出すようなそんな道を歩んできたのか、その理由を明らかにしてくれていると思います。私たちの神が強い者の神ではなく打ちしおれている者の神であられるからです。この神のゆえに私たちは弱い時にこそ強いからであります。だからパウロは自分の弱さが暴れることを恥ずかしいこととは思わないのであります。本音と建前という日本語がありますが、まあ、パウロはいわば本音に生きております。そんなことで信仰者として恥ずかしくないのか、こんなんじゃちっとも証にならないじゃないかって、私たちならば隠そうとするような恥ずかしい心を少しも隠そうといたしません。14節の中ほどに、 私たちはあなた方にすべて真実を語ったとありますが、彼はどんなにコリント教会との関係がこじれてしまったとしても、自分の信じるところをありのままに語り続けるだけであります。固くなになったコリント教会に対して、自分も固くなって対応するんじゃなくて、柔らかく傷つきやすくあり続けたのであります。まあ、これは何もパウロだけに可能なことじゃないんです。預言者エゼキエルという人は、私たちが生かされている新しい契約のこと、新約のことを、私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置くと語り、その新しさっていうのは、私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与えることだと、神の約束をそのように語りました。死んだ石の心ではなく、血の通った肉の心です。頑丈かもしれないけれども、死んだ石の心ではなく、傷つきやすい血の通った肉の心です。キリストに結ばれたものは、心が石のように頑丈になるんじゃなくて、むしろ柔らかなものになるんです。けれども、ここでよくわきまえておく必要のあることがあると思います。パウロはコリント教会に向かって、私たちはあなた方に全て真実を語ったという時、それはですね、何でも正直に本音を話したということを主眼として言いたいのではないと思います。結果的にはそうであったと思うのですが、しかし本音で話す、正直であること、それ自体が目的であったり、正直であることがコリント教会とパウロの人間関係を改善させるコツになったということでは全然ないでしょう。つまり、私たちは今日の箇所から、キリスト者は正直でありましょうねなんていうつまらない教訓を引き出せばいいのではありません。パウロがここで言う真実とは、真理とも訳せる言葉であり、パウロが福音を包み隠さず、ありのままに語ったということであります。そのコリント教会に語られた真実であり、真理である福音とは何か。気落ちしたものを力づけてくださる神の福音であります。そしてこの福音は、今日のところではっきりと語られているわけではありませんが、しかし言うまでもなく、受難の主、十字架におかかりになるという、その弱さの極みにおいて神の力が決定的に発揮されたのだということを証しするイエス・キリストの福音であります。私たち罪人と一つとなってくださったイエス・キリストの父なる神の福音であります。これがパウロがコリント教会に雨の日も晴れの日もずっと語り続けた真実の言葉、真理の言葉の中身であります。正直になればよいっていうのじゃないんですよ。教会では 何でも本音で話さなければダメだなんていう、そういう立法じゃないんですよ。私たちの真実、私たちの正直さが私たちを生かすのではなくて、キリストにおける神の真実、十字架に極まるキリストの私たちに、罪人に対する誠実だけが我々を生かしてくださるのであります。その誠実、その愛が私たちの心に届くときに、おのずと私たちの石の心は砕かれて、結果的に柔らかな肉の心となるのです。神下を脱いで、ありのままの自分を神と隣人のために差し出す、それしかしようがない、そういう我々になるんです。だからそういう自分っていうのは、多分ですよ、まあ愛も変わらず人と衝突していくんでしょうね。誤解を与え、誤解を受け続けていくんでしょうね。 いや誤解なんかじゃなくて、やっぱり愛も変わらず人を傷つけてしまうものでしかないのかもしれません。もしも神が介入してくださらなければ、もしも神が助けてくださらなければ、我々は愛も変わらず神とも人とも一緒には生きられないのでありましょう。しかしもう一度申し上げます。私たちの神は打ちしおれているものを力づけてくださる神であられます。必ず助けを与え、生きる喜びを与えてくださるお方であります。今日の箇所で私たちはギリギリのところまで進んでしまったコリント教会とパウロたちの仲違いが解決に至ったことを聞いているわけですが、その和解が具体的にどのような道筋を通って成し遂げられたか、この箇所からある程度読み取ることも可能だと思います。何通も分かってもらうために、和解するために、コリント教会へと真実な福音を正直な心で書き送り続けたパウロでありますが、もしかしたらその手紙だけでは和解できたわけではないのかもしれません。パウロが直前に送った手紙は、これはおそらく第10章でありますけれども、その手紙っていうのはいよいよ鋭い手紙であり、もしかしたらその手紙だけでは関係の悪化がいよいよ深まるばかりだということになったかもしれない。パウロの言葉と一体となった福音の言葉ですから、場合によってはパウロの賭けとも言えるだろう。手紙におけるパウロの強さが福音の優しさを覆ってしまうように受け取られたって弁解のしようのないところがあったかもしれません。ところがそのパウロの手紙と同時に、あるいはそこからほんの少しだけ遅れて、テトスがコリント教会に送り込まれたのであります。ある聖書学者は言います。五節にパウロはマケドニアに着いたと言っている。それが何を意味しているかといえば、パウロは自分の住んでいた本拠地としていたアンティオキアから海を越えてコリント教会の近くまで来ちゃったということだ。手紙を送ったんですけど、心配になってマケドニアまで来ちゃったんだろうと。でもコリント教会の近くまで来ているのに、パウロ自分では行かないんですよ。代わりにテトスを送る。なんでそんなことをするのか、忙しかったのか、まあそうかもしれませんけども、でもその人はこう言うんですよ。かつて自分がコリント教会に赴いてうまくいかなかった、今度もまた自分が行くことによってもっとひどい関係になってしまうことを恐れたんじゃないか、そこでテトスを送ったんだろうというんです。まあ、これはそうなのかもしれないと思います。そしてそうであるとするならば、それはなんと慰め深いことだろうかとも思います。弱くて欠けのあるパウロが、神様の力さえいただけば何でもできる、何でも解決できるっていうんじゃありません。パウロは神様の憐れみによってしか立てない、神様の力をいただかなければ働けない。でも罪を告白して弱さをさらけ出して、そういう自分を用いて神様に働いてもらうだけじゃありません。助けが与えられるんです。仲間が与えられるんです。神様と私の間だけで弱い者が強くされるという、このことが完結するんじゃないんです。テトスが使わされ、すでにパウロが書き送ったことと同じことを、しかしテトスの口を通じて聞くと、初めて人々の目が開かれ分かるということがあるんです。伝道も牧会も一人の人がするんじゃありませんよ。説教さえ牧師一人がするんじゃありません。 もちろん神様の力をいただいて語るわけですから、私が一人でここで片手だって一人でしているなんて、そんなことを言うことできないんですけども、それだけじゃありません。実際に具体的に神様はテトスをお供えになるんです。私たちもそれぞれに弱点があります、欠けがあります。私たちはそのままの自分を神に隣人に差し出すほかありません。神はそれをお許しになります、お喜びになります。でもその差し出した私一人で全てが完結するんじゃない。欠けを持った他の仲間たちと一緒に神様がそれらの人々をうまく組み合わせてくださり、神様の言葉を本当に聞くことができるようにしてくださる。生ける神様の言葉をそれぞれの人の心に届けてくださる。この金沢元町教会が自分たちの説教者として立てている私という牧師の語る言葉を、皆さんが聖霊の器となって御言葉が生ける神の言葉として、まだその心に届いてない人の心に届けてください。お互いにそういうものとして神の御言葉を届け合う、そういうテトスに我々はされるのであります。そういう助け手がすぐ近くに隣に与えられるのであります。そしてまたこの時の教会っていうのは、ただ金沢元町教会一つの教会のことを言っているのではないと思います。すでに新約の時代に各地に散らばった複数の教会が一つキリストの体であったように、私たち教会が一つ教会であるのは、ただ金沢元町教会という塊においてだけではなくて、地区の教会、教区の教会、全国の教会、アジアの教会、世界の教会、過去と未来の教会、生けるものと死ねるものとからなる地と天の教会の広がりにおいて、我々は一つ教会であります。神は私たちにも、この群れの中だけでなく、この群れの外にも、私たちの信頼すべきテトスを備えてくださるのであります。今日は次週より白金教会の牧師として赴任される石井和則牧師が、私たちの教会の礼拝に出席してくださっています。石井牧師とそのご一家もまた、神は私たちにとってのテトスとしてくださると私は思います。また金沢教会が、内灘教会が、他のいろんな教会が我々のテトスとなってくれるかもしれない。またそれだけじゃない、この私たちがどこかの教会にとっての、別の誰かにとってのテトスになるかもしれません。そういうダイナミズムの中に我々は置かれている教会なんだ、そのことを覚えたいと思います。それぞれの欠けたところを補い合い、しかし変わることのない一つの福音を聞くために、神が備えてくださる具体的な助けがあり、具体的な交わりがあり、具体的な仲間がいる、そのようにお互いを信頼してよいのであります。なぜ欠けのある罪人である人間をそのように信頼できるかといえば、神が私たちに真実を尽くし続けてくださるからであります。約2000年前の今日、エルサレムに入城され、まっすぐに十字架と復活に突き進んでくださったキリストの出来事に結実しました我々の神の真実が、我々を生かしてくださるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、我々はありのままの自分自身をあなたの前に差し出すほかありません。この弱さも罪もそのままあなたのもとに差し出すほかありません。けれどもあなたはこのような私たちの献身を心から喜んでくださいます。そしてまた 私たち一人一人を力づけるだけでなく、私たちがこの地において主の教会として生きていくために、あなたの使命を果たすために、私たちの仲間を備えていてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちもそれぞれの仲間に向かって、この許しと祝福の福音を告げ続けることができますように、心のある時も私の傍らにあって祈り支え、御言葉を語ってくれる仲間に信頼することができますように、そのようにしてこの地にあなたがくださる和解を告げ続ける私たち教会としてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。